皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。明日から DLS の春セミナーがスタートします。狙っていたクラスは受講できてますでしょうか？今年の頭にもお話ししたんだけど、2021年はこの春のセミナーが最後になりますので、ようやくゴールデンウィーク付近のスケジュールが分かったなんて人で、今年のうちに勉強したい人はセミナーの詳細、空き状況をサイトからチェックしてくださいね。今日はレッスンもしてるけどエクササイズも必要っていう先生の前では聞けなさそうな質問を取り上げてみましょう。最近 DLS の SNS で目にするボディコンってあるけど、エクササイズとボディコンディショニングで違うのって思う人もいると思うので、ぜひ聞いてくださいね。では本文です。レッスンしてるのにエクササイズも必要？ボディコンディショニングって言葉を聞いたことあります？この言葉は知らなくても、ダンサー用エクササイズとかトレーニングならば聞いたことがあるよね。週に半分以上レッスンに通ってる子は多いと思うんだけど、レッスンの他にエクササイズをしなければいけないの？そのこと聞いたら先生に怠けてるって思われちゃうかな、という疑問を胸に、ダンサーのボディコンディショニングを考えていきましょう。ボディコンディショニングとトレーニングは違うんだろうか。まずはここからいきましょう。エクササイズ、トレーニング、ボディコンディショニング、これらって何を指してんの？一緒じゃないの？短い答えはきっと一緒長い答えは、ボディコンディショニングの中にトレーニングがあり、その中にエクササイズがある感じ。ボディコンディショニングとは、体、ボディを調整するコンディショニングすることということで、厚生労働省によると、体力、精神、技術、医療、栄養、環境の要因から総合的にアプローチし、競技の際に能力を最大限に発揮できるようコントロールしていくことと書いてあります。なので、パフォーマンス向上のために、日々のレッスン、舞台のためのリハーサル、怪我予防や振り付けに必要な筋力をつけるためのトレーニング、セルフケアやセルフマッサージ、治療、必要な栄養と睡眠、休息をとるなど、すべてがダンサーのボディコンディショニングと言えるわけ。先ほどお話した言葉の意味を考えると、毎日レッスンを受けていたとしても総合的に体のコンディショニングはしていません。レッスンでの苦手分野、弱いサイドの強化をコンディショニングとしてトレーニングしたり、怪我でレッスンできない部分がある時はコンディショニングとしてリハビリをやったり、リハーサルが長引いた次の日に休む、もしくはレッスンでアレグロをしないと決める、もコンディショニングとしての体のケアなんです。なので、どのレベルで踊ってたとしても、ここには大人の初心者も含めます。ボディコンディショニングは大事になってくるのね。だってレッスンとコンディショニングのゴールが違うから。ただコンディショニングが大事といっても、レッスン0、コンディショニング100では舞台に立つことはできません。だってリハーサルで周りに合わせるだとか、振り付けに慣れる、レッスンで違うアンシェルマンを素早く覚え、踊りのボキャブラリーを増やすなどはコンディショニングではできないからです。ただレッスンが増えれば増えるほどコンディショニングが必要になってくるんじゃないのと私は思います。ほら、毎回シャンプーするたんびにコンディショナーを使う感じ、すじる？でもコンディショナーもコンディショニングの言葉から来てるんですよ。じゃあ具体的には何をしたらいいのか。やっぱりただエクササイズすればいいの？と思う人もいるかもしれませんが、そこはその人によってコンディショニングが必要な部分が違うので、形に当てはまることはできません。緊急事態宣言中、ダンサーサポートエクササイズでも何度もお話ししてたんだけれども、バレエはバレエの形に自分を合わせる必要があるでしょ。第一アラベスクならこの形、3番ポーデブラだったらここを通る、今日のグランアレグノの振り付けはこれとかさ。そしてその求められる形を作るためにレッスンで切磋琢磨する。コンディショニングやエクササイズのゴールは、バレエの形に当てはめられるように体を育てていくわけです。足りないところ、苦手なところ、体がやりやすい方向というのはその人によっても違うし、発表会の振り付けやその他の日常生活、怪我の歴史も違うじゃない？そういうのを考慮しなければいけないのがボディコンディショニング。DLS 読者だったら絶対に知ってる、もしくは飽きてるエクササイズである四つん這い、手足上げを例にとったら、腕の強さを作るために あえて腕を床から離さず足だけ動かすっていうのもありだし、ポーデブラに負けない体幹を作りたいから足は動かさずに腕だけ動かすっていうのもあり、スピーディーな動きが苦手だからあえて早く足を上げたり下げたりする、足の後ろ側、例えばハムストリングや大臀筋を強化するために足首にウェイトをつけてゆっくりやるのどれも正解。よってコンディショニングはあなたと隣の人がやってることの動きの形が違くて全く問題ないのね。レッスンだったらダメよだって振り付けを勝手に変えてしまったら周りのダンサーとぶつかる可能性が生まれて危険だもの。成長期プラス学校が忙しいプラス毎日レッスンもやってるという子であれば、レッスンを減らすことがボディーコンディショニングになる可能性もあるし、会社員プラス腰痛持ちプラスあれごろで腰が心配という大人バレートレーニーであれば、レッスンに追加して腰回りと下半身強化をするエクササイズクラスを受けるというのもいいかもね。金銭的時間的余裕がない場合はレッスンを1回減らして体を作った方が早く上達する。だって痛みをかばって変な癖もつかないし、1回のレッスンでここで言うのアレグロで力を出し切ることもできるからね。何をやってもコンディショニングだよとは言いましたが、エクササイズの場合は特にバレエダンサーに特化したものを選ばないと舞台やレッスンに向けてのコンディショニングにはなれません。全幕踊るから持久力必要としてもマラソンランナーと同じトレーニングは行わないし、ジャンプ力が必要といっても高跳び選手と同じプログラムは行いません。わかるよね。インスタライブでもセミナーでもお話しするけど、たとえ動きが似ている新体操やフィギュアスケートのトレーニングを見ても、新体操はポワンと履かないでしょ。バレエはボールやリボンを投げたりしないし、キャッチもしない。バレエのバランスはフィギュアのようにスピードがあって移動しているときには取らないし、バレエの回転とフィギュアの回転では求められるものが違う。なんていう点から一緒のことはできません。パンチで足を高く上げたいと言っても、新体操のパンシェターンはかかとが低くて骨盤を後ろに引いてもいいし、フィギュアのパンシェで滑るやつ、ごめん名前わからない、は軸足をターンアウトしません。でもバレエのパンシェは軸足の上に骨盤が来てなければいけなくて、しかもターンアウトしなければいけません。素人目からは同じように見えるかもしれない動きだけど、こうやって運動動作を分析すると全く違うんです。だからバレリーナ向けのどうのこうのというものが最近は多く存在しますが、バレエの動きを知っていて、レッスンで言われる注意を知っていて、ある程度踊っているプラスレッスン以外でエクササイズをしている人例えばバレエ学校でエクササイズのクラスがあるとかはね、はオーディションや舞台で求められる最終形をゴールとしているエクササイズを選んでくださいね。レッスンをたくさん受けていて、コンクールの衣装も発表会の謝礼も払わないといけない。ポアントは消耗品だし、新しいレオタードも欲しい。バレはただでさえお金がかかるんだから、ボディコンディショニングを受けたくてもお金がないよというダンサーは多いと思います。私がバレエ学校で働いている時もそうでした。怪我していてリハビリが必要だってわかってるけど、治療費もかかるし、体に負担がかかるからバイトはやめなきゃいけなかった。フルタイムで学校で踊った後は、お家でディスタンスエデュケーション、通信学校が待ってる。時間もお金も制限がある場合、ボディコンディショニングなんてやってる余裕がないと思う人も多いと思うんです。そう思った人は下の2点を頭に入れておいてください。知識があればボディコンディショニングは自分でもできます。怪我を予防できたら安上がりですボディコンディショニングはエクササイズだけを指すのではないので、食事、ダイエットしないということ、睡眠、休息は無料でできます。セルフマッサージやボールを使ったリリースも正しい知識があれば自分でできちゃいます。 SNS で専門から情報をアップしている時代なんだから、無料でコツコツと勉強することもできるはず。例えば DDD のふみさんのようにダンサー向けに情報を提供してくれる人もいるよね。ただし自称専門家っていうのもネットでたくさんいます。情報の見極めはご自身の責任でどうぞ。レッスンを減らし、その分の時間とお金をエクササイズクラスに入れることでプラスマイナスゼロもできます。よく考えてみたら、できないところや癖を放っといて何度も何度もレッスンするよりも、早く弱点を克服する方法や体の使い方を勉強しちゃった方が上達するよね。知識さえあればボディコンディショニングって結構安くできるものなんです。しかもレッスンみたいにポワンと消費しないし、衣装代かかんないし 怪我してレントゲン、スキャン、専門家に見てもらうというのはお金がかかりますし、その際レッスンを休んでも月謝制のスタジオだったらお金戻ってこないでしょう。レッスンを 100% でできない場合、支払っているレッスン費を 100% 使っていないということにもなります。怪我して休んでいる時間は戻ってきません。いくら札束を積んでも時間はみんなに平等に24時間しかないんですから。ボディコンディショニング、それは個人の自由だけど、時間とお金はあまり言い訳にならないっていうのを今ので頭に入れておいてください。まとめ、レッスンしてるのにダンサーにエクササイズも必要か。エクササイズが必要かどうかはその人によりますが、体のコンディショニングは早い上達プラス怪我予防のために必要でしょう。コンディショニングイコール何かをプラスすること、例えばエクササイズを追加するだけでなく、何かを減らすこと、例えば体を休ませるも含まれるんだということも覚えておきましょう。やっぱり知識は大切なので、自分の体にとって何が必要かの勉強は続けてくださいね。あなたの体なんですから、流行りとかなんとかさんの真似ではなく、エビデンスベースでお願いしますよ。いかがでしたか？ポッドキャストの最初にお話ししたように、明日からセミナーが始まる関係上、今日のポッドキャストは事前にレコーディングをしています。なので空き情報とかわからないのですが、セミナーもボディコンディショニングもサイト内に詳細が載っているので、一緒に私と勉強していきたい人は確認してくださいね。では来週4月最後のポッドキャストでは、ルルベはできるのにターンの時にかかとが落ちてしまうという悩みを見ていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。